天王寺アップルクラブがお届けするタックポッドキャスト始まります。
今週まずはじめに先週の配信の中で一部ちょっと皆さんに誤解を与える表現がございましたね。その部分につきまして、訂正とお詫びをさせていただきます。福田さんお願いします。
はい、ISS の中でパンが焼けるようになるかもしれないっていう話題を取り上げた件なんですけれども、はい、自然界の中では、はい、まあ、あの高いところに行けば行くほど、まあ、気圧というかその空気が遅くなって、
はい、まあ、山の上やったらですね、はい、はいはいはい
っていう話をしたんですね。で、はい、その延長上に ISS 国際宇宙ステーションがあって、うん、まあ、だから温度も低くってコーヒーやなんか熱く感じられないかもねみたいな話をしたんですけど、はい、国際ステーションの中は気圧を人工的に気圧1に保たれていますので、
はいはい、
地上と何ら変わらないと、
いわゆるあの油圧されて1気圧を保たれているということですね。
そういうことですね、
は
い、
我々もですのでそのつもりで言ったんですけども、うん、ちょっと話が続いてたのでちょっと誤解を与える表現だったと思いますので
誤解、まあ、そのっていう話に流れに的になるといけないので、一応あの PSS にはその辺ちょっとあの先週分で詳しく書かせてもらってますけれども、はい、改めて、お話しさせてもらいました。
はい、まあ、以後も配信内容は正確を期するように気をつけますので、これからもよろしくお願いします。では本編に移ります。
はい、
2017年6月30日タックポッドキャスト第87回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心に様々な情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルダグループタック天王寺アップルクラブの大道とタック顧問の栗原さんです。
栗原です。
はい、栗原さん、この6月の24日、
うん、
ついにタック6周年を迎えました。
24日って何曜日？もうだいぶ前ですよね。
土曜日、先週の土曜日。
前の配信の時にちらりと言うべきでしたね。反省から入る最近。
お祝いとかそんなん来たら困るかなと思って。
あー、ないね、大丈夫、
はい、
苦情は来るかもね。
苦情は来ますね、確かにね。
あ、一応な、え、何周年でしたっけ？
6周年。
あ、6周年ね。あ、おめでとうございます。
ありがとうございます。6周年を記念してですね、
何、
タックポッドキャスト今日からリニューアルします。
ほう、
はい、30分番組になります。
はい、
ちょっといろいろあったんですけど、まあ、私の仕事が忙しくなったことと、うん、クヤさんが私にアイスをつかしかけてるというのを考慮して30分番組にしました。ね、
まあまあまあまあまあ賢明な判断って ですね。
30分にしたんであんまり週で時間取らないから逃げられへんぞっていうのが私の言い分なんですよ。何、
逃げてもいいよ。
クヤさん、最近ですね、
はい、
家で編集作業とかするじゃないですか、ポッドキャスト、
はいはい、
邪魔されるんですよ。
ほう、
はい、うちの三男坊に、
はい、
生後2ヶ月のオス猫ちゃん、ペットボトルよりは重いぐらい、うん、
あ、じゃあ 500g ちょっと超えるぐらい。
そうですね、1キロあるはまだないぐらいですね。
うん、
とにかくね、キーボードパチパチしてると、
うんうん、
その指を追っかけてこう来てくれるんですけど、まあそれはいいんですけどね、うん、引っかきおるんですよ。
あ、素質十分な猫ちゃんなのね。
そうですね、避けるとまた遊んでもらえると思ってまた登ってくるっていうのを繰り返すんで。
ほうほうほう。
でですね、ほら前堺筋本町のデッキっていうところで撮ったっていう話したじゃないですか。
はいはい、
あれに行こうと思ってあれで行ったらですね、なんとうちの家の近所にコーワーキングスペースができとったんですよ。
ほいほいほい。
その名もハッカースペース大阪っていうんですけど、
うん、
はい、まあ、AGM 大阪のスタッフでもある藤原さんっていう方が、まあ、この主催されてるですね、コワーキングスペースなんですけど、
うん、
私でき何作ってるってのは知ってたんですけど、もうやってるってのは知らなかったんですけど、
うん、
行ってみたらやってたんですよ、
うん、
まあ、よくあるあの電源と Wi-Fi があってですね、
うん
うん、で何より行ったらですよ、
うん、
日本酒飲ましてくれました。
ほう、
もう会員になろうかなと思ってます。
簡単にコロッとコロッと、もうアルコールで転んじゃう感じですね、
うん、そうですね、
はい、
なんか月5000円で、
ほいほい、
で、営業時間は昼の11時から夜の11時と。
ああ、11時から11時長いですね、うん、
長いでしょ、
うん、
でビジターさんは3時間で500円、
う
で月5000円の、まあ、月会になると3000円の入会金が必要なんですけど、実はこれカードキーの発行量なんですね、イコールでこのカードキーでウィーンって開けて入れるっていうようになるっていう、なんかかっこいい秘密クラブみたいで、カードキーで入れるって。
ああ、カードキーってなんかいわゆるなんていうの、交通系 IC カードみたいなので兼ねてるわけじゃなくて、もう専用のを作られるっていうことなんですね。
まあ、そうでしょうね。あの、うん、システム自体はその交通系だとか iPhone とかでもできるやつだと思うんですけど、やっぱりそれってややこしくなるからなんでしょうね。
なるほど。
私ね、入り浸りそうな予感です、この先。
お酒のあるところだったんでしたっけ、
はい、お酒もね、あの、はい、ほぼ原価で冷蔵庫が出して、なんか買える形やし。
ほう、うん。結構いいですね。
私はいいと思いますね。
うん、なんか、そこって確か、ファブスペースみたいにもなってるって、前にお聞きしませんでしたっけ、ま
あ、なんか DIY の工具とかね、あとは、ね、なんかその、ボール板とか、そういう、
はい、
そんなのが置いてあって、そういうのもできるようになってます。
なんかね、最近流行りの 3D プリンターとかもデータ持ってったら、ほら、あの、出力できるようなものがこうあったりって、ね、うん。
というわけで、このハッカースペース大阪ですね。私は家から近いし、まあ、何よく日本橋4丁目と、なかなかいい立地になると思いますんでね。月5000円ですから。はい、皆さん、ぜひ、あの、行ってみてください。
はい。
タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。
はい。
2017年6月24日13時6分にリツイートした記事です。 JAL 国内線の Wi-Fi サービスを今後ずっと無料に、マイナビニュースからの記事です。
はい。
これは私ちょっと未だに分かってないんですけど、今って何、そのコンピューターとか、タブレットとか、あとスマートフォンというのは飛行機の中で使えるんですか。
まあ、なんか、あの、なんていうのかな。機内モードに一旦して、
うん、
要するに、通信が一旦全部オフになるんですよね。それで、その後、もう一度、今度は飛行機マークをつけたまま外さない状態で Wi-Fi をオンにするんです。その状態では、なんか、機内で使っていいそうです。
うん。使ったことあります?
私ね、この対象の機材にまだ乗ったことがないので、国際線も、台湾と名古屋台湾便はこの機材対象の機材じゃないんですよ。なのでまだ利用したことがないんですよね。これは JAL だけの、まあ、話題ですけれどもね。全日空ももちろん同じサービスをやっているんですが、全日空はまだその無料ですとかそういった案内はないんですけれども、まあ、あの機内の Wi-Fi サービスは、JAL 同様、全日空アナもやってます、はい、ANA もやってます。はい。
この JAL のやつは、何?この無料っていうのがやっぱ売りなんですかね。
まあ、いついつまで無料ですって言ってたのを、もう、その、もう対象の、機材に関しては、国内線のみですけれどもね、無料に今後しますっていうことだそうです。
うん。もう、8月末まで言ってた無料プランを、まあ、延期したんじゃなくて、もうずっと無料で行くよって宣言したってことですね。
そういうことです。
なんか、いいですね。あの、仕事とかできそうですよね。はい。
あとはね、このページをね、ちらっとあの紹介しているページを覗いたんですけれども、まあ、先ほど言ったその手順を踏んで、で、つなぎます。で、ブラウザーを立ち上げて、なんか、まあでも実際はその前に地上で、もう機内に乗り込む前に、なんか GoGo アカウントとかいう特別なそういうなんか、このサービスを使うためのアカウントを取らなきゃいけないですけども。まあ、
できれば取ってもらいたいってことです。まあ、機内でもできんことないけど、はい、多分それで混むのが嫌なんでしょうね。
で、それでログインする、まあログインというか接続すると、まずはそのポータルサイトっていうのが出るそうなんです、
はいはいはいはい、わかりますわかります。
あの、なんかホテルでよくあるじゃないですか。
ある
ネットつないでパスワード ID で入れてね、こう入るんだけど、いきなりはメールとか見れなく
って
、
ホテルのなんかね、案内サイトみたいなのがあって、
そうが出るブラウザー立ち上げと、それが表示されて、そっから先はまあ普通に使えるっていうポータルで、ネットももちろんできるんですけど、あ、なんかビデオも、
あ、機
内サービスやってるビデオも見れるっていう風だそうです。
あ、なるほど。それであれか、映像コンテンツを配信することによって、あの、何
パネルの
とかない人ね、まあ、はい、国内線やったら確かにそうじゃないですか、
はいはい、
ね、国際線やったら最近エコノミーではあるけど、ということなんですね。
そういうことですね。 で自分の端末でできてとかいう風で、そうするとこの先これがスタンダードになったら、まあそのね、そういった設備自体も
いらなくなると、
機材自体に、はい、標準になればもいらなくなるかもしれないですし、
でもそれってですよ、
はい、
例えば羽田伊丹とかやったらもうあっという間ですよね。
そう、でも羽田伊丹もね対象なんですよ。
まあ羽田伊丹こそね人が多いからですね。このインターネット接続サービスクエストなんか衛星使ってるみたいですよ。
そうですね、なんかだから衛星の調子が悪いときは申し訳ないですけどみたいなことと、 あとは何でもやっぱりで、うん、あのインターネットが使える環境で何でもできるわけではなくて、
うん、
まあ、音声に関するもの
とか、
まあ、要するにまあレートがまあ、たくさんね、その、
うん、なんか使うのはダメと、
うん、そう、そういうことですね。ですので、うん、あの LINE とかでも、まあ、LINE の音声はダメですよっていうふうに書いてありましたけど、まあ、LINE だけではなく、まあ、Facebook の音声チャットとか、まあ、全ての音声チャットがダメだということと、あと YouTube もちょっとダメですということでした。
なんか VIP とかそんなんはもうちょっと制限してあるってことなんでしょうね。
で、あとはやっぱりあの大事なデータとかはあまり飛ばさん、まあ、取り扱う場合は VPN をおすすめしますということが、正し書きにございましたので、これね、一つ思っちゃったのが、
うん、
タウン Wi-Fi。
タウン Wi-Fi、はい、はい、
はい。はい、もう、ポッドキャストで何度か登場してますけれども、
うん、
タウン Wi-Fi が、
うん、
なんか、これを対応して、VPN やってくんないかなとか。
もうでも、GoGo アカウントから怒られるじゃないですかね、めちゃくちゃ。
まあ、それは、だからその、なんていうんですか、GoGo アカウントに、こう、うん、タウン Wi-Fi さんが掛け合ってね。うん、
頭下げて、頼みますわと。そうそうそう、やらせてくださいよと。そ
う
そ
う
そ
う、
お客さんの利便性のためですよみたいな感じでね、
うん、そうそうそう、それでね、うん、VPN でこうセキュリティ守られたらお客さんもにもいいわけだし、はい、JAL もまあ何かそれで何かこうイチャモンつけられることはなくなるわけです
し、うんうん、確かにそうですね、う
ん、と思いますけれどもね、
まあそうですね、機内というかもね、飛行機の中でこういうのできたらね、メールサービスとか移動中ってメール見てですよ、メールの返事とか送ること多いじゃないですか、私もそうなんですけど、
まあ、その例えば到着がね、
うん、
遅れますみたいな、遅れそうですみたいな連絡とかをね、
うう
ね、するとかね、
うん、確かにそうですね。そういう意味ではこの Wi-Fi サービス無料っていうのは魅力的だし、うん、何より飛行機の中でインターネットが使えるっていうのは便利ですよね。
そうですね、
うん、
でも私ゆっくりしたいな、
寝たい、
まあ、本読んだりとかこう、うん、うん、
私はね、
ちょっと違うことしたいです。
ビール飲みたいです。
どこでも飲めるじゃないですか。
さすがに私どこでもって言うけど、在来線とかで飲めないですね。いや、そんなことないな、飲んでたわ、うん、飲んでた。
あれじゃあ多分なんていうのかな、うん、ロングシートっていうか、
うん、
通勤みたいな感じのああいうシートじゃなくて、うん、ボックスになってたら
平均、ボックスになってもロングシートでも、
はい、
満員の時に、
はい、
立って缶ビール飲んでました、昔。
うわ、
うん、
立って
ポケットに1回入れて、
うわ、でも誰もあれでしょ、遠くで遠巻きで見て誰も何も言わないでしょ。
遠巻きっていうか、まあまあまあまあ、セミ満員みたいな電車なんで。
あ、セミ満員だから遠巻きにもできないんだ。
そうですね、
隣の知らない人気の毒すぎる。
体くっつくことじゃないですよ。
はいはい、
セミ満員なんで、まあね、一人一人30センチぐらい離れてるぐらいの感じ。
はいはいはい、
うん、なんかすごい悪いことしてるような感じです、それ。
さすがに、
お、なんかすいません。で、若者そのとこでもハンバーガーとか食うてるじゃないですか。
若者がお腹空いてハンバーガー食べるのと、
うん、
なんかもうアル中寸前みたいで、もアルコールが
呼吸して、ちょっと今騒ぎ的発言ですよ。
え、どうして
放送禁止、ポッドキャストで流せますけど、それちょっと今のはちょっとブーブーですね。
出る方みたいな。
私はアルコール依存症ですから、はい、中毒ではありません。
まあ、なんて言ったらいいのかしら、まあ、とにかくないと生きていけない、1秒たりとも生きていけない感じの人になっちゃってるんじゃないですか。
福井さん、私も一応仕事はしてますんで、
はい、
仕事中は飲んでません。
飲みながら片手に
飲みながらやってやばいですね。
そうですか。
はい、
そうです
ね、はい、はい。このサービスを利用してね、飛行機の上で Wi-Fi で映画を見ながらビールでも飲みたいとちょっと思いましたんでね、ぜひこの JAL 乗ってみたら利用してみたいと思います。
はい、
2017年6月24日 19時1分にリツイートした記事です。走る ATM 商用版向けに小型化、 ATM 不足地域や災害時に活用に、 IT メディアからの記事です。
はい、
この記事は沖電機ですね、まあ、ATM は沖電機大手ですから、この沖電機がバンに搭載できる小型の車載用 ATM を作りました。それはまあモジュール型 ATM っていうんですけれども、これをいよいよ10月から出荷しますということです。過去に見たことあるのは、あのゆうちょのやつで大型トラックの後ろにその ATM が積んであって、で衛星回線を使ってやりますみたいなやつで、で店舗にある ATM あるじゃないですか、あれがまんまボーンと置いてあるっていう感じ でそれだとどうしてもでかくなって、大型トラックだと通れる道も限られてるということです。
はい、実はもう、うん、結構早くに導入してるところがあって、うん、これは今回の商用版っていうのはすごく小さく、まあ、小型化されてるんですけど、そうですね、うん、それで前のパターンで、うん、まあ、そういう移動、
だから
移動 ATM が移動図書館ぐらいのサイズとか、まあ、多分皆さんでご存知だとすると検診車の X 線とか積んでるね、ああいう検診車ぐらいの、そうですね、それぐらいのサイズのもので、あの大垣共立銀行、もうこの辺じゃもう、はいはいはいはい、
有名です ね
有名な、はい、それがやっぱりその岐阜の山間部を中心に、あの曜日別に
回ってる
っていうのがもう2007年から始まってるんですよ、うん、確かもうちょっと前かな、
ああもうちょっと前ですか、
うん、かもしれないです、うん、でももう すでにその頃にはあったっていうので、あとそれがその大きい検診車ぐらいのねとか、うん、移動図書館サイズぐらいのもので、うん、それがまた小さいものでレスキュー号っていうのが、
うん、
もうちょっともう一回りぐらい小さくてマイクロバスぐらいのサイズかな、ちょっとあのやっぱり特殊車両なの で、
ね、
なんかこれぐらいのモードですってなくて、なんとなく写真で見るだけなのでサイズ的にはちょっと、まあ、前後するかもしれないんですけど、うん、もう一回り小さいものっていうののこの2種類をもうすでに運用されています。
うん、銀行の営業さんが自分で運転していくっていうサイズではないわけですよ、
うん
うん、そう考えればやっぱりこの商用版ぐらいに詰めるっていうのは画期的ですね。
そうね、まあ、うん、あと、まあ、今後ね、もう本当に何度かの地震で、
うん、
こうもう何が一番最初の、うん、まあ、初期の段階で必要になるかっていうのが、うん、もうだんだんこうブラッシュアップされてきていて、
ね、
もうみんな経験してますから、うん、やっぱりこの優先されるものの一つですもんね、この
現金ですね、現金ですね、
現金っていうのはね、
うんうん、今回の沖電機考え方をちょっと大きく変えて、
うん、
ATM をそのいわゆるメインの機能ですね、あのピッピッピッと押してやる機能と通帳を処理する機能、それと紙幣をガチャガチャガチャって出す機能を別々の機械にしてるんですね。でその間をまあ言ったら、まあバスケーブルかなんかで通信するっていう考え方を捨てて無線通信にしたそうです。さらに言うとここにはちゃんと書いてないけど、やっぱりこのお金扱うもんですから、各ユニット間の無線化するにあたっては暗号化技術とかそういうのもいろいろ関係してる気がするんですよね、うん、具体的に書いてないんですけど、
うん、
まあ、書くべきことでも公表すべきことでもないからですね、これは、うん、だからそういうのができるようになって、結局これ今この写真でね、ニュースでの写真で見る限りはバンバンと上に積んであるけど、これ横に何配置することも可能だろうし、うん、いろんな配置が可能でしょうからね、
うん、
これちょっと画期的ですね。
はい、しかしまだここまでいろいろに発達して Apple Pay で車輪とかいう風になっても、
うんうん、
相変わらず現金主義なんですね。
そうですね、
これがもう、はい、
ね、クヨさんにいろいろほらお願いするときでもいつも現金じゃないですか。
どういうこと？
例えば AUGM 大阪来てください、じゃあ5万出せとかっていつも言われるじゃないですか
聞いたことないな、そんなのそういう現金主義じゃないんですけどね。
あ、違うですか。
違いますね。
あ、まあ、ここのニュースにあるのにはやっぱり店舗とか ATM 空白地の巡回ですね。店舗って多分あの、うん、何でしょうか、ショッピングセンターとかそんなんに行くんでしょうね、
うん、
あとは何ですか、高齢者向け住宅、前で老人ホームとかに行くっていうことですね、うん、これはまず喜ばれるでしょうね、
うん、
でイベント会場に、イベント会場でいらんと思うけどな、あとは個人宅を巡回する出張 ATM、 これもよく意味わかんないです。
まあ、でも以前は、うん、あの出勤っていうかね、出勤とかもお願いしとくとこう持ってきてくださりとかね、あとはこう集めたお金もね、こう入金の時に持ってきて、あの取りに来てくださったりとかあったんですけども、うん、ある時一斉になくなりましたからね、
そうですね、
全銀行さんがね、
不正とかもいろいろあったしね、
うん、
あの高齢者からね預かったことにしてとかあったじゃないですか、
うん、
まあねそうやっぱりね、うん、悪いことしようとはできますからね。これ ATM やったら全然安心ですからね。
そうね、
この置き電気を作った ATM 本当に小さいサイズでこれからいろんなところに活用されるんじゃないかと思ってます。今回商用バーに積んでますけどそうじゃなくてもっと小さいところで使えるということが起こるんじゃないかなと思ってますんでね。何よりもそのコンビニのやつってほら久保さんあれでしょ、通帳つけないでしょ。
コンビニのは無理かもしれないですね。
だから、うん、このコンビニサイズで通帳が使えるっていうのは大きいと思いますんでね、
うんうん、
これからの普及に期待したいと思います。
はい、タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、皆さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。iTunes のポッドキャストレビューに久々コメントいただきましたのでご紹介させていただきます。
はい、お願いします。
粘着質がなくなればもっと良くなると思いますというタイトルで、タック系のネット記事を引用してのトークという構成自体は興味あるジャンルなので好きです。しかし頻繁に繰り返されるクイフォアさんに対する大道さんの粘着質な態度が鼻につく。もしかしたらワンボタンの声やアップルクリップとの差別化のための意図的な演出なのかもしれないですが、しつこくくどいので特にオープニングトークのあたりは飛ばして聞いていますと、ビトインさんから6月の19日星2つでコメントいただきました。
はい、ビトインさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、まあ、振り出しがあれですからね、私がクイフォアさんと週に1回おしゃべりしたいから番組の形にしたっていうところですからね。
え、そうなの。
はい、
まあ、ちょっとビトインさんもくどいって思ってらっしゃると思うんですけど、はい、私はもっとくどいと思ってます。
ちょっと待って、公開ダメだし。
うん、だから結構しつこいっていうのは何度か申し上げてると思うんですけど、
全部カットしますから。
じゃカットできないタイミングでまた今度言ってみます。
はい、ビトインさんコメントありがとうございました。ま
ありがとうございます。
これからも聞いてください。
はい、ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいたものの中から一部を紹介します。
はい、
そうなんですよね、去年の Google ミーティングでも話題になったのですが変わらなかったです。ストレージアップのサービスは1年の限定、2年目のサービスがなかったのですとみどりんさんから6月の23日19時18分ツイートいただきました。
はい、みどりんさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これは Google のローカルガイドというので、うん、久保さんはたくさんあれですよね、初期の頃からやられてるから、うん、ストレージの容量を、まあ、プレゼントしてもらったと。
そうなんです。で、 Google の Google マップね。
そうそうそうそう、はい、で私が始めた時にはもうそのサービスが終わってたんで、
うん、
ストレージがもらえないからもうやらんと思ってます。
ストレージが 15GB から、1TB for 2 years ですか、2年ですね。うん、うんを、まあ、ちょっとぜひご活用くださいっていう風で2年間無償で対応しますよっていうことです。
なるほど、はい、まあ、そういうサービスがあったらやっぱ嬉しいですよね本当に。
うん、でもねこれでね、うん、うほーって言って使っちゃうと、うん、2年切れたところで、
うん、
もう預けてるとかバンってお金払わなきゃいけなくなるんで、うん、結構微妙なサービスだなと思ってたんですよね。
確かにそうかもしれないですね、
はい、うんうん、そうなんですよ。
はい、みよりさんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。続きましてクイフォアさんのツイートに iPad Pro を Apple Pencil で書かれた小さい文字とその配置と構成が可愛いとブランフォード K ハート FC さんから6月の23日6時20分ツイートいただきました。
はい、ブラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。あれでも結構滑るので私としての書き味は もうちょっとなんかしっかりした感じの文字で書きたいんですけど、つるつる滑っちゃうんですよね。うん、
村さん機会があれば、ね、また久保さんから直筆の、まあ、サインでももらってください。
機会があれば、はい、
はい、村さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。 AUGM 大阪もう来週なのか。今回は暦の関係で参加残念したがカレンダーを見ると参加してたら確実に死ねるくらいの仕事が詰まってる。今週と再来週ならスカスカなのに大阪に行かせない見えざる力が働いている感じすらある。ぜひ次こそはとゆっくり回っていってねさんから6月の23日7時56分ツイートいただきました。
はい、イグモさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、大阪ね、なかなかイグモさんと 大阪では会えないですもんね。ぜひ来てもらいたいですよね。
見えざる何かの力が、
見えざる大道現象
あ、なんか働いてるんですかね。
でしょうね。まあ、ここには今週と再来週って書いてますけど、つまりはその今の週は暇と、で来週が永瀬も大阪で、再来週もまた暇っていうことが書かれてるわけですよね、
うん、あ、そういうことね。
そういうことです、はいはい。まあ、そういうことでよくありますよね。私も毎年あの UGM 東京の10月は前後暇よりにあの週だけ忙しいとかっていうパターンでずっと生きてないですからね、うん、まあ、育毛さんとね、また大阪でお会いすることを待ってますんで、育毛さんぜひ大阪来てください。
はい、
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。キャリアの最初の2年縛りは機種代金の回収とかあるので理解はできるのだけど、その後自動的に2年縛りが強要されるのがよくわからない。格安 SIM を提供している MVNO は大体は1年縛りだし、その後は手切れ金いらずで MNP できるのに、とパンダ屋さんから6月の18日10時5分ツイートいただきました。
はい、パンダ屋さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
そうなんですよ、これね、最初の2年縛りは納得できるんですよ。端末代金があるじゃないですか、
うん、
でもあれほっとったら2年縛りがまたつながるじゃないですか、
うん、だいたいその時に一緒にね、うん、あの2年縛りの方が、
うん、
2年縛りっていうかこう2年ずつの契約更新の方がちょっとだけ基本料金安くなりますよっていうプランになんとか入っちゃってるんですよ。
そういうことなんですね。
そういうことなんですよ。ですけれども、それに見合うほどのこう返りリターンがあるかというとそうでもないっていうことが最近分かってきたんですよ。
うん、
こうなんかいろんなことがちぐはぐでこう合わなくなってきてるので、結局そのタイミングっていうのがこうね、難しくってピンポイントでしかないので、でもその時にこううまく自分の好きな、なんていうかな、欲しい端末がこの行き先になかったりとかしたら、うんうんうん、しょうがなくね、継続して使うかみたいなことになってちょっと気を逃してしまって、本当に出る時には結局違約金が発生するみたいなね、
うん、
いう風になっちゃうんですよね。
なるほどね、そういうことか、うん、そういうことか、そういうことか、
うん、
うん、だからやっぱり最強は久保さんが言ったように、はい、アップルでSIMフリーを買って無金利の24回ローンにして、うん、どっかの海物に入るってことなんでしょうね。
そういうことですね、はい。まあ、そこにまでたどり着くまでの今キャリアで使ってらっしゃる段階の方っていうのがちょっとまあ考えどころではあるんですけれどもね。
そういうことですね、
うん、
うん、はい、パンダ屋さんコメントありがとうございました。キャリアでの契約見直す人が多いなと思いますんでね、まあ、それを後押しできたらなと思います。パンダ屋さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。今週のコメントは以上です。皆さんコメントありがとうございました。
はい、皆さんコメントありがとうございました。新規の方にはタックのステッカープレゼントをねやってますんで、投稿お待ちしてます。
はい、
タックポッドキャスト第87回目の配信もエンディングを迎えました。
はい、
久保さん、
うん、
いよいよ明日は AUGM 大阪ですよ。
怖い。
え、何が怖いの？
うわ、怖い、怖
い。いや、私は主催者として気合い入れてるんですよ。
いやいやいやいや、もう入れなくていいから。
なんで、なんで、なんで？たくさんの皆さんに来ていただいて、たくさんの皆さんと楽しむ時間、これ最高でしょ。
皆さんと楽しむのはね、
はい、
大道さんと楽しむかどうかはまた別の問題だよね。
いや、皆さんが私と楽しむってことですよ。
ああ、はあ、それは別にその私が介在する余地はないので、はい、どうぞどうぞ。
いや、クヨさんは私と楽しみたくないですか？
いやいやいや、怖いもん。
何が怖いんや、言うてみ。
前のめり具合が、
いや、それは違う。それは私が主催者なんで、皆さんに楽しんでもらおうと思って楽しい会にしようという前のめり具合ですよ。今回はですね、 iFixit の CEO のカイルさんとかも来てくれましたので、まあ、バラシの本舗ですよね、
うん
うん、まあ、そういうのもあって、まあ、いつもの友人も大阪よりは楽しくなってると思いますんで、ね、まあ、次はもっと楽しくなるよ、次はもっと楽しくなるってやってますけど、毎回本当盛りだくさんなんで、ぜひ見てもらいたいですね。何しろ久保さん来ますから。
え、
肉姫も来るし、タックとメンバーとしては、うん、さらにはサザエさんも来ますよ。
そうなの、
うん、
久しぶりですね、サザエさん。
そうですね、大阪くんのね、
うん、私は東京、うん、とか関東で、そういえば晩ご飯食べたな。
いつ？
上野の神谷で。
聞いてないですよ。
神谷バーだったかな。
聞いてないですよ。
うん。トヨトさんに言ってないの。
まあ、ちょっとそこ困りますよね。一応私はその、クヨハさんの前からマネージャーじゃないですか。
はい、時間ないからね。詰めていこうか。
そうですね。まあ、30分番組初めてなんで、ちょっとまだ慣れてないです。
はい。
いや、明日、本当、たくさんの皆さんにお会いできることを楽しみにしています。それではタックポッドキャスト第87回目の配信もそろそろ終了します。
はい、
次回第88回は来週の7月7日七夕の日金曜日に配信する予定です。
はい、
お気になった方の iTunes レビューの評価とコメントもお待ちしています。
はい、
はい、今週からちょっと短めのようになりましたけども、これからも皆さん応援してください。ぜひ来週もお聞きくださいね。バイニャ
ー。バイニャー。
いや、ブラさん、明日来てくれたらね、クヨさんのね、着物姿見れたのにな。
わかんない。私まで行けるかどうかわかんない。
なんぼ払えばいいんですか？
何？どうしてそうやってお金で解決しようとするの？
もう女性とのトラブルの解決方法、お金しか知らないんだ。
要するに、そういうことですよね。今までトラブルがいっぱいあったってことですよね。
いや、ないっすよ。年に1回程度しか。
うん。多いんじゃないですかね。